カラーデイズ。2013年9月18日水曜日、午後12時22分頃収録、カラーデイズ若でございますけれどもですね、長い大学生の夏休み、3回目の夏休みでございますけれども、1ヶ月半時を経て、なんと今日で最終日です。どうしよう番組始めます。大学3年生若がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はチーム若一力 .com の制作でお送りします。あれでまして、こんにちは、カラーデイズ若でございますけれどもですね、そうなんです、今日で夏休み最終日なんです。どうしましょうということでございますけれども、あ、そうです、無事北海道に戻ってきました。ありがとうございます。無事にね、北海道に戻ってきました。はい、ありがとうございます。まあその話はまた今度おいおいということで、今日はね、もうとりあえずこれ話しておきたいということで、これを話しておきましょう。今日のポッドキャストのタイトル、こちらでございます。はい。あの日、カヤノンが食べたザギンを、僕たちはまだ知らない。もう早速なんか出落ち感パないよね。もうすげえ最初からなんか出落ちしてる感じなんですけども、はい、そうなんです。実はですね、ちょっとすごい突然ですけれども、先日ですね、札幌は中央区 JR タワーの中にある札幌シネマフロンティアのでですね、現在絶賛上映中の映画、劇場版あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないの、舞台挨拶というのがですね、なんとこの度札幌で開かれました。まあ、正式名称こちら、劇場版あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないメンマの全国舞台挨拶旅北海道編というとりでございましてですね、まあ、なんと今回ですね、なんと、まあ、声優さんが札幌に来ると。なるほどと。まあ、札幌に来るんだったら、これ、若さん行かない手はないでしょと。まあ、そもそも、あの花を、そもそも映画見る気満々だったので、まあ、せっかく見るんだったら、まあね、舞台挨拶がある回で見たいなということでですね、これをね、知ったのがね、9月の初め、札幌にちょうど帰ってきてる間に、そう。映画見ようと思って、チケット取ろうと思ってて、まあ、最終的にね、北海道で見なかったんですけど、まあ、調べてたらですね、なんと、札幌シネマフロンティアで、やるぞというのを知ってですね、チケットを手配しまして、2枚手配しましたね。タッティと、うちのスタッフのタッティとね、行ってきました。ねえ、いや、もうちょっとチケットの話していいですか？あ、で、まあ、今日もね、ちょっと映画レビュー的な感じに、あの花に絞って映画レビューみたいな感じで、実はね、この前にね、映画2本ね、別に見てるんですけれども、そのレビューはまた次回やります。はい。ということで、先にあの花をやるということでね、ちょっと順番前後しますけれども、はい。チケット、とかね、これね、手数料込みでね、2600円ぐらいしたんですよ、1枚でね。チケット1枚自体の本体の値段は2000円なんですけれども、まあだからまあちょっと普通通常料金プラスちょっとみたいな感じだから、まあでもあれだよね、メンズデーとかで考えたら2倍の料金だよね。この時点ですでに2倍の料金だよね。プラス600円手数料かかると、何事かと言いますと、今回なんかね、チケットピアでしかね、チケット取れないんですよ。いつも、札幌シネマフロンティアの予約システムでは予約できないということでね、チケットピアで。しかもこれ、発売開始のね、前に、優先販売と一般販売みたいなのがあって。で、僕ら優先販売で買ったんですよ。 っていうのも一般販売までチケットが残ってない可能性ももしかしたらあるかもしれないということで優先販売の方で買ったんですよ。2枚。まあしたらですね、なんかこれね、行われてたのが9月の14日土曜日なんですけれども、なんかね、聞いた話ね、9月の12日くらいまで普通になんか一般で売ってたっていう話を聞いてね、マジかと。いうことで、もう若干後悔したね。まあ、でも、見れたんで、いい席で見れたんで、いいです。はい。文句はないです。はい。ということでね、タッティとね、見に行きました。タッティには、後日、現金と引き換えにチケットを渡しましたからね。で、まあ、チケット買いまして、行けんぞ、ということでね、行ってきました。そう。で、まあ、普通に、まあ、ちょっとね、値段がちょっとね、だから、ちょっとね、これ600円って何かって、手数料です。はい。なんかね、優先で取れると、ちょっと別途手数料がかかるみたいですね。まあいいです。見れたからもう文句は言いませんと。文句は言いませんと。いうことで、まあ朝、でね、なんとね、札幌ではね、なんか2回舞台挨拶が開かれるということで、なんかどうした札幌みたいなね、なんか他のとこなんか1回ずつぐらいしかないのに、なんか札幌だけ2回あるみたいな、なんか謎の現象が起こってるんですけどね、なんか札幌ひいきされてるな、この野郎、というところでね、なんかね、ちょっと若干ひいきされてる札幌でございますけども、なんかね、午前中1回と午後1回、2回開催されて、その後に、その日の夕方5時に、なんか仙台でも舞台挨拶みたいなね、で、なんかもう一箇所なんか関東の地方でもう一箇所なんか舞台挨拶みたいなね、もう大変ですね。今日一日だけで何個映画館行くんですかという中、札幌はなぜか優遇されてね、2回挨拶さっていう、ね、なんかちょっとなんかどうしたのって感じだったんですけれども。で、まあ僕はね、いつ見に行ったかなというとですね、9月14日土曜日の午前中の回の、舞台挨拶を見に行きました。はい。なんかね、午後の回はね、なんか取材とか入ってたみたいですね。午前の回ね、なんか取材とか特に入ってませんでしたね。なんかメディアいなかったね。僕の見る限りメディアいなかったね。っていう感じですよね。まあそんな感じで。で、まあ、舞台挨拶そのものの感想を多分皆さんに聞きたいと思うんですけれども、まあちょっと、ね、置いておいて、ちょっと後で話すとして。まずは映画そのものの感想からいこうかなと思うんですけれども。まあ、良かったよねっていう話。そう。っていうかね、そう。舞台挨拶の時の、舞台挨拶って僕、映画の舞台挨拶って初めて行ったんですよ。で、どんな感じなのかなって思ってたら、10時、僕、10分くらいに劇場入ったんですね。で、まあ、席決まってる指定席なんで、まあ、別にそんな急いでもしょうがないなと思って行ったんですけど、もう、開いた瞬間、ゾロゾロね、行くんですよ。で、なんかもう、入る前からね、もうなんかもう、これ絶対あの花見に来た人だろうっていうのがね、もう見てすぐわかんのね。もう、お前らだろうみたいなね。もう、お前らだろうみたいなね。空気感がなんとなくこう、周りにあるわけですよ。で、こんな感じって。で、僕の席ね、F 列。の10番で、まあ結構、まあ映画館の中でもまあ真ん中の席ですよ。もうど真ん中、中央みたいな席で。まあでまあね、舞台挨拶だからまあね、こう、萱野さん見たいからめっちゃ前の方でも別にいいかなと思ってたし、まあだから後ろの方だと萱野さんちょっと遠くなるからちょっと嫌だなって思ってたの。かといって前すぎると映画そのものが見れなくなるから、まあ真ん中の真ん中を取れたという意味では、まあ、一番結構当たり席だったのかなというふうに僕は思ってます。で、僕の左隣がタッティで、で、タッティのさらに左隣が、おっさんでした。おっさん。うん。なんかもう、でもなんか、すごいなんか、いいおっさんでしたね。なんか、おたおたしてないおっさんでした。うん。でね、まあ、なんとね、驚くべきはね、僕の右隣です。僕の右隣がね、なんとですね、なんとですよ、なんと、女の子でした。しかも、一人っていうね、女の子一人がね、僕の横にいましてですね。いやー、いい席でしたね。おっさんに囲まれたらどうしようとかね、もう、おっさんじゃなかったね。隣タッティで、隣女の子っていうね。しかもね、まあ、若さん指標ですよ。まあ、割と、目がクリッとしてて、可愛い子でした。ね、全然関係ないみたいな。それ、かよのさんじゃないのかよ、みたいな。かよのさんじゃなくて、隣の女の子可愛かった、みたいな。いや、かよのさんも可愛かったけどね、みたいな話でございますけども。まあ、そんな感じですね。映画見ました。で、 ほら普通映画ってさ、冒頭10分ぐらいさ、あの CM 入るじゃないですか。 CM、 あの舞台挨拶の時にね、入らないんですよ。そう、あの CM やってる枠を舞台挨拶に使うので CM が一切入らないよね。だからもういきなりあのノーモア映画泥棒からスタートですよ。もういきなり、映画養生じゃないよ、それはポッドキャストのこの間のタイトル、ノーモア映画泥棒ね。あ、僕も今間違えそうになったけど、ノーモア映画泥棒からいきなり始まってからのアニプレックスの、あのアニプレックス、あれが流れてからの本編で、本編の話はまあね、ネタバレはあんまりしない方がいいというね、この番組の趣旨ですので、ね、あんまりネタバレはしません。ということでね、ちょっとこれあの札幌経済新聞って言ってね、あのこの舞台挨拶の、ね、記事書いてあるあのやつをちょっと引用してあの言います。あの日見た花の名前の僕たちは知らないは、2011年4月から6月に放送されたテレビアニメの劇場版。小学生の頃仲が良かった矢野美仁太、通称ジンタン、本間芽衣子、通称メンマ、安城なる子、通称アナルみたいなね、こうこんな感じで説明があってね、うん、あ、これ全員やった方がいいですか、全員やった方がいいですか、あ、めんどくさいなこれ結構長いぞ読むの。まああの、まあ、言うとちょっと割愛して読もうか。ジンタン、メンマ、アナル、雪やつ、つる子、あれ誰か一人忘れてる、ポッポ、ああやばかったやばかったの6人、まあ仲の良かった、この6人はあの超平和バスターズというですね、なんかちょっと中二病的な感じがしますね、超平和バスターズというグループを作り、秘密基地に集まって遊んでいた。しかしある出来事をきっかけにメンマが事故で死んでしまい、メンマの死によって5人は心に傷を負い、いつしか、疎遠になっていった。てんてんてん。しかし高校生になった夏のある日、ジンタンのもとへ、ジンタンにしか見えない幽霊としてメンマがやってきた。ある願いを叶えるためにジンタンの前に現れた。で、願いはみんなじゃないと叶えられないというメンマ。5人はメンマの願いを叶えるために奮闘。バラバラだった超平和バスターズの絆が再び結ばれていく。劇場版ではテレビ放送された全11話を再構成し、結末から1年後のみんなの姿を描いた新たな映像も加えたとかあるんですが、正直映画見る前僕あの、いやまあ総集編だろって正直思ってました。だってあれテレビアニメ版でメンマ見つけた、見つかっちゃったでさ、綺麗に終わったじゃないですか。すごい綺麗に終わったじゃないですか。綺麗に終わって、あそこから何をやるのって思って、正直あれでしょと、魔法少女なんとかかんとかと一緒で総集編でしょと思ってましたけど、皆さんごめんなさいと、総集編じゃなかったっていうね。まあ、まるまる新作ってわけじゃないけど、もうなんかもうほぼなんかもうなんかちょっと新たなるストーリーみたいな感じでね、なんかもちろんあのテレビアニメ版で流されていた映像ももちろん使われて、はいたんですけれどもですね。いやまあ、ほんと、期待以上の、作品でですね。まあ若さん恥ずかしながらですね、この映画、上映の最中に、この男、3回泣いてます。しかも、マジ泣き。ひどいよね、ひどい、ひどい。もうね、ひどいよ、若さんと。もうね、何が、どこで泣いたかってさ、シークレットベースが流れて、まずポロリでしょ？もう、君と夏の終わりって流れて瞬間にもうポロでしょ？で、最後の最後のシーンで、もう、ね、ちょうどあれですよ、ガリレオ・ガリレイの新曲、なんだっけ？サークルゲームか。そうだね。あれが流れて、またポロリでしょ？で、それがエンディング終わった後の C パートのところでまたポロリでしょ？もう、かえのさん見れねえとかって思ってね、もう3回ポロポロ、パラパラ泣いてね、もうね、横に可愛い女の子がいるのにもう恥ずかしいと、横にタッティがいるのに恥ずかしいということでね、もう、どうしようと思ってるんですね。で、で、まあ映画上映後、ね、まあ待ちに待った、かえのさん、ね、来ましてですね。最初ね、会場で、まあ、テレビシリーズ最終話の、かくれんぼのシーンをね、再現するっていうんで、なんか、アニプレックスのスタッフさんがね、MC で仕切ってたんですけれども、で、そのアニプレックスのね、人がね、 映画見た人は分かると思うんですけど、あのジンタンがあの劇中で着ていた7と2分の1の T シャツがあるんですよ。まあ、あの詳しくはググってください。あの7と2分の1の T シャツがあるんですけど、あれをね着てて、うん、でまあ、ちょっとそこでねクスってね会場があの笑いに包まれたんですけども、でかくれんぼのシーンを再現して、でめメンマっていう人になったカエヌさんを呼ぶというところで、観客全員でメンマ見つけたってね言うんですよ。あれ恥ずかしいよね、劇場で大声出すって恥ずかしいよねとかね、僕もね呼びかけて、でカエヌさんが見つかっちゃったってね、メンマの声で言って登場するっていう最初のシーンでね、うわーメンマだーと思ってね。でまあ、そっからトークの時はねメンマの声じゃないよ、さすがにメンマの声じゃない、普通に地声でお話ししておりましたけれどもですね、まあ結構ねこれはね、去年のミカシーの時にもすごい感じたんだけども、結構さ北海道に来るとあれだよね、こう食べ物ネタ多いよね結構ねこう北海道の食べ物ネタが多くてですね、実を言うと、茅野さん、前日の9月13日が、誕生日だったの、13日の金曜日で、ちょっとなんかあれですね、とかっていう話もしましたけども。でね、実はなんかと、茅野さん、前日から札幌に入ってたということで、誕生日を札幌で過ごされたというね、いやー、これも素晴らしい。素晴らしいと。ね。で、前日にね、なんかそのスタッフさん、あの花のスタッフさんと一緒に誕生日祝っていただいたっていうんですけど、そこのお店の紹介もしてまして、ちょっとね、ここでね、ここだけの話、ここでちょっとポロってね、皆さんに教えちゃいたいなと思うんですけど、ノバイタリアーノオゾニコっていうね、イタリアンレストランなんですけどもね、こちらでなんと誕生日祝られたという、なんかこの店長さんが面白いみたいな話しましたね。いや行ってみたいものですね、まあ、ただ一人で行く場所じゃないね、イタリアンレストランだからね、こうオフ会とかで行くといいんじゃない。でも結構ねメニューのね値段見ると結構いいお値段するのよ、ということでこちらね北海道札幌市中央区南2条西5テラス25 3階にありますので、ぜひ皆さん行ってくださいということでね、若干ステマ的感じで、ステマ的な匂いがしましたけども、そうここでねなんかお祝いされたそうです。で、まあ、僕らからもね、おめでとうございますの拍手がね、いってね、わーって、こう会場が盛り上がったりとか、食べ物の話でね、なんかね、劇場で差し入れがあったみたいなんですよね。で、なんかポップコーンとかいろいろ置いてたみたいな話、ね、シネマフロンティアの売店で売ってるやつだと思うんですよ、多分、話を聞く限り。で、なんか、何でしたっけ、ザギンでしたっけ、なんか唐揚げみたいなやつとかっていう話になって、まあ、僕ら一度、てんてんてん、ザギン、ザギン、銀座、あ、ザンギかみたいな感じになってね、あ、ザンギかということで、まあ、これで今日のタイトルの伏線、回収です。はい、タイトル回収しました、今日ね。そういうことだったんです。っていう、茅野さんのボケに、ボケなのか、素で間違えたのか、いや、素で間違えたんでしょうね。ちょっと、茅野さんのね、天然っぷりにね、ちょっと、なかなかこう、会場がね、なかなか湧いて面白かったでございますけどね。で、もちろん、まあ、結構ね、20分以上かね、20分、22、3分くらいのね、舞台挨拶だったんですけれども、ね、そのうちね、多分ね、6.5 割ぐらいがね、その北海道ネタで終わったっていうね。で、残りが、まあ、劇場の話だ、ね、話だったんですけれども、こう、映画に対する思いというか、この、まあ、この、今までテレビアニメシリーズを見てきた人に対する感謝の気持ちを込めて、この劇場版作ったみたいな話とか、いろいろ聞けて、いやー、面白かったですね。本当に、もう、かやなさん、かわいいと。かやなさん、かわいかったです。はい。なんかね、写真がね、この札幌経済新聞のね、どこに載ってるんだけど、そうそう、白のワンピ着てて、めちゃくちゃ可愛かったんですけどね。そう。まあ、ちょっと気になる人は、リンク貼っとくのね、見ておいてください。おぞにこのリンクも貼っときましょうか、ついでにね。ということで、ぜひぜひ、というような感じでね。ということで、現在、日見た花の名前を僕たちは知らない、現在、全国公開中です。北海道は札幌しか公開しないんだもんね。ということで、まあ、もしよろしければ皆さんも見に行ってください。では、最後にこれだけ言って終わります。アナル、よかったね。カラデイズ若でした。それでは皆さん、違う目でよく見て、さよなら。